リサイクル。4月7日19時半になりました。本日もドラミがお送りする人生リサイクル始まりました。イエーイ。今日のゲストは
河瀬ゆき子です。
はい、ゆっこちゃんね、ありがとう。困った時のゆっこ頼み。
はい、はい、昨日ね、ドラミちゃんと舞台稽古で、久しぶりに、ね、はい、やりまして、その後飲みましたね。
うん、美味しかったね。店の名前なんだっけ。結構料理美味しかったよね。
うん、大山、
あ、分かった、ゴールデン。あ、ゴールデンじゃなかった、ゴールド、ゴールド、
ゴールデン、
ゴールデン、
大山ゴールデン。
いや、でも本当なんかね、日本酒の品揃えが渋くって、割とどこ行っても知ってる日本酒が多いんだけど、なんか、ね、初めて飲む銘柄が2つあった。名前忘れちゃったけど、
あと、まあ、お料理がすごく美味しくて、
うん、
あと、あの店員さんがね、
店員さんね、
キャラクターがすごい、
そうそうそうそう、なんかこうちょっと人数7人だったから細長く座ってて、奥の方がちょっと回れないとっつきの席だったんだけど、うん、あの店員さんが、すいません、僕腕が短くて奥まで届かないんで回してくださいって言うんだけど、腕長いんだよ、すごく
身長も高くって、
そう、身長も高くて腕も長くって、いや、今時の若い子の体型だよね。なんかちょっとほら、私とか腕短いからさ、なんとも言えないんだけどなんか私本当に短いやつの前で短いとか言うなって、お前長いだろって言いたくなったけどね、
うん、まあでもね、そうやって回してっていうことだ。
まあね、あとなんかね、春菊が美味しかったよね、
うん、あ、そうね、生の春菊、あの、ベーコンがカリカリって、
そうそうそうそう、生の春菊ぶつ切りしてあって、
うん、
なんかベーコンパラパラしてあって、あれベース何味なんだろうなって思いながら、胡椒もかかってたなみたいな。
あとは、
あとなんか新玉ねぎ美味しいですけど、私は玉ねぎ生食べないんで、
うん、
あのあれが美味しかった、なんか鶏の刺身、あれ何に、鶏のどこだか分かんないけど、
私は食べてないけど
美味しかったよ。
そっか、
あとザンギが意外とね美味しかった。鶏の胸肉だったんだけど、
うん、
まあ大山行かないね、はい、なかなかね、行きたいけど、
ね、
うん、交通費かけて行くところじゃないな。
大山に、うん、ね、行くときはまたゴールデン行きたいですね。
じゃあね、大山行ったらね、
そうね、
いや
でも、ということで、またね、
鈴木先生
舞台、そう、舞台やるんですけど、
うん、
ドラちゃんと私は中学2年生役で、
はい、中学2年生やります。
セーラー服を着ることになりまして、
そう、セーラー服ね、あの支給されたセーラー服だと上は入るけど下が入らないので、あのスカートだけ別で買いましたもうや痩せるの間に合わないなと思ってだってさ、あの稽古行ったら帰りに飲んじゃうじゃん、なんかこれ無理だなと思ったもんな、どむしろこの芝居が終わった時にどれだけ太ってるんだろうっていうね、そっちの期待感しかないよね。おかしいだろうって。
なんだかな。
おかしいだろうって感じだよね。だって今これ自分でズームで見えてる自分の顔見てても、うん、なんだろう、この半月ぐらいで丸くなってる気がするもん。この顎のあたり。
体重測った？
ん？体重測った。
体重測った？
あの、まあ食べた直後だからね、ちょっと増えてたけど。でもこれで減らないまま次々入れていくとどんどん増えていくんだろう。
一回戻していかないとね。
戻す予定だったんだけど、この稽古の後にあんだけ飲み食いしてたら痩せないよなっていう、あの私が体重落ちるのは本当に1日2日食べないとかっていう、だ要はお腹の中に入ってるものがなくなれば痩せる、体重落ちるみたいなところがあるよね。
普通はさ、舞台稽古です
ごいさ、痩せる、
うん、痩せて、はあ、お腹すいたねって言って食べて、結構なんかトントンみたいな感じなんじゃん、普通は。
私の場合はだから、なんだろう、ちょっとでも食べたら増えるから、動いてないっていうか基礎代謝が多分すごい低いから、多分食糧難があってもすごく長生きするタイプだね。なかなか痩せませんね。もう諦めてスカート買ったんで、そう、もうプリーツスカート。でも今回あれだな、セリフがちょっと長いのを4つぐらい でもその4つの中の2つが似てるんだよな、似てるセリフをなんか覚えなきゃいけなくて、覚えたけどどうなんだろう、そこのシーンはまだやってないんで、ちゃんと覚えてからやってないんですよまだそのシーン。
あ、すまない。
そう、昨日の稽古ではまだちょっとうろ覚えなところのシーンをやったんですよ。
まあ昨日は私は2日目の舞台稽古だったんで、こんな感じかなっていうのが大体分かって、
なんか
あとは、
いいよいいよ、
あと中のものがまだ仕上がってないのかな、
中のもの、
中の、前半と後半しかやってなくって、
あ、それ多分先生が揃ってなかったからじゃない、昨日は。ああ先生役の人、
なんかそろそろ通し稽古あってもいいかな、
前々回に通してるの一応、あのゆこちゃんいなかった時、どっちから入るとかどう出るとかっていう、あの先生ここで入るとかって、まあ私ほら4人組ぐらいになるじゃん、私とゆこちゃんと入れて、その4人組の中の3人いなかったんだよね私しかいないじゃん私しかいないから、そこのシーンはやってなかったの全然、
人数少ない時はね、部分稽古でいいと思うけど、
いやじゃあその時は人数多かったんだけど、だから先生役 が多かったから先生のところばっかりやった。
あ、そうなんだ。
そうだから今回は昨日は先生役の人が少なかったから生徒のところだった、がメインだったんじゃない、生徒が揃ったから私以外、逆なんで私以外揃ったから
若手が絞られてたから、まあ頑張れって思いながら見てました、
そうなんかね、やっぱね、私とかやらせてもらうところは割とどっちかのテンションでいけばいいみたいな、わーっていくか、まあ、先生役やらせてもらってる方の先生は結構真面目にとつとつと喋る、訴えるみたいな感じだから、あんまりこう細かいのがつかない、昨日ね繰り返し繰り返し若手の子で絞られてた子は、やっぱりなんだろうな、気持ちがだんだんこう熱くなっていくところを見せなきゃいけないとかっていうのがあるから、すごい難しいよね。
まあそれは役者でやらなきゃいけないってことかね、でも気持ちが作れる、っていうところが基本だから、
まあそうだよね、
できちゃえばすげえ楽なんだよセリフ言うの、すごい楽な役だと思うんだよ。
まあ、あそこの
部分作れば
はなんか、
逆にセリフがない人の方が、どうやって動こうかなみたいなのがあるから大変だったりとかするし、なんかうちらみたいにさ、セリフがちょい少なかったりとかするじゃん。
前半の生徒の時はセリフないから。いるだけだから何かしてなきゃいけない自分で考えて、
そうなんだ自分で考えなきゃいけない、
そう
そこは大変だよ、
ゆっこちゃんがメインの酢豚事件の時の私、セリフが変なのって一言で終わりだからさ、それしかないのにいなきゃいけないずっと、あとはほら
その後自分でプランさんなの、
そうなんか生徒として何してるか、
そう
ね、
だから生徒同士で何かをするっていうのを決めていかないと、
本当に机とかがあったらなんかこう落書きしてるとかさ、なんか昔本当にやってたようなことできるんだけど、なんとなくそうじゃないよなって思っちゃう、
そうじゃないよ、
大変、本番までが1ヶ月ぐらいしかないから、1ヶ月ないからね、もうね、
そうだよね、まあ、私がきっかけのところが結構あるから、
あ、そっか、出るときも私はゆっこちゃんについていくとか、もう一人同級生でカーベっていうこの役の女の子についていくとか、私が先頭を立って出るの一箇所だけなんだよね、それ以外も誰かしらについていくだけみたいな、
だからやろ、もう忘れないようにしないとなとか、私がさ、給食の酢豚をさ、取りに行った後にごちそうさまでしたって言っ 酒を与えないといけないから、うん、それまでに食べてないとダメなんだよね酢豚
酢豚ね
うん、取りに行ってもう速攻で食べてみたい、ごちそうさまでしたっていうきっかけのパンっていう手拍子が聞きたいですよ。あそこもね、
そこ私まだ知らないんだよ、いなかったから。
昨日
そこ前半でしょ、昼間やったんでしょ多分。
ああいなかったか、ドラち
ゃん。私だからあのほら肘掛けになるっていうのもさ、それは聞いたけど、うん、あの先生役の人からね、ドラさんすいません、俺冒頭でドラさん肘掛けにするんでよろしくお願いします、分かったとか、
なんかいろんな、まあ、裏話もしちゃってるけど、うん、
まあ本番で変わってるかもしれないしね、
ね、
ま
あ、そう
今こうやって稽古をしててどんどんこうやっていく中で
よく、ね、
演出家である篠原さんがここはこうじゃない、こうした方が面白いってなったらどんどん変わっていくしね、今のところはそんな感じで、うん、結構、まあ、大変なところもあり、
面白い感じに、
楽しくもあり、
うん、面白くはなると思います。
面白くなると思います。いや面白いです、うんうん、そもそも論ね、中学生って言いながらさ、ジジイババア多いからねあのセーラー服着てるのそう、もう多分見えてる、もういや若いあの中学生に見える子たちもいるの、その中にどう見ても中学生じゃねえだろうっていうのもいるのが面白いんだよね。しかも今回あの演出としては中学生っぽくやらなくていいよって、自分の年齢のままの自分の喋り方でやっていいよっていう演出なので、うん、いかにもお前違うだろうっていうのも絶対出てくるよね、見てて。やってる人たちは真剣にやってるから、そこはなんないかもしれないけど、うん、ということで、なんかゆこちゃん最近新しい曲をレコーディングしたという噂を聞いたんですが、
はい、今年レコーディングをしました、どれもスリさんっていう前段に入ってきたんですけど、
ちょっと待ってごめん、ね、あのね、うん、私文字起こししてるの今ズームね、後でこう、うん、ほら編集するときに見やすいように、うん、どれもスリさんがどれもスリさんになってるどれもスリさん、
ゆこちゃんの発音が良くない、発音が良くない、
ちょっと面白かった、あのトレモロのトレもね、
うん、トレもスリ大丈夫
なんとなくトレもスリになってるけど、まあ大丈夫だよ、
うん、そう、そ あのまあ男の人なんだけど、うん、あの流しであちこち歌ってる人で、うん、であのお母さんに捧げたい歌があるとおっしゃってまして、じゃ あの歌詞書いてって書いてくれて、あのレコーディングした曲、うん、スペシャルな曲ということで、トリプル A 聴いてください。
青い空と海を包む太陽、浴びてこの星に生まれて、あなたの手に触れて守られてて、生きる道探してなぜかほっとする安定のスマイル、会えば笑える、それだけで幸せだよね。シワの数競うくらいに俺の年あっという間、守られていた頃、守る人になりたい、辛く厳しい日々に願う子供が今は子に守られ、汗を拭いながら てみよう。いつかあの空に行くまで、あなたの手を握り、おしゃべりしよう。ループしてもいいから、なぜかふと来るこれからのステージ、まぶたの後ろ、いつまでもあなたは歌う。
はい、トレモ杉さんでトリプル A 聴いていただきました。はい、
はい、
これどんな気持ちで書いたんだろうね、お母さんにね。
お母さんはまだ元気だと思うんだけど、ずっと自分がわがままで、それで一人っ子だったのかな、で、お世話かけてた、で、まあ、わかんない、本人聞いて、ごめん
そうね、この曲ってなんか配信とかしたりするの？手売りの CDR だけ、とりあえず当面は。
そうだね、
じゃあ本人から買うしかないのね、今のところね。
そうだね、できたら配信したいんだけど、
なんかまだ配信とかもじゃあ決まってないんだね、全然ね。
はい、
じゃあここで聞いて興味が湧いたなっていう人は、ちょっと SNS でゆっこちゃんとかトレモ杉さん本人に連絡して、この曲欲しいんだけどって言ったら、一枚一枚 CD 焼いて売ってくれるかもしれないね本当の手売りみたいな感じか、もしくは杉ちゃんだったら歌いに行ってくれるかもね、ギターでね、弾き語りで。
そうだね、歌うと思うよ。
あと流しやってる、今日どこでやってんだろうって調べて、で流しの時に、ラジオで聞いたんだけど、この曲フルで聴きたいから歌ってとかね言ったら、弾き語りで歌ってくれるかもしれない、きっと。
なんかね、レコーディングの時に、モノマネがちょっと入ってるというか、あれここはマッチとか、あれここは昔のなんか郷ひろみっぽいなとか、あれこれは野口五郎かなとか、なんかそういうちょいちょい、モノマネっぽいのが入ってるかな。
多分モノマネをしてるんじゃなくてね、彼多分歌い方がそんな感じなんだと思う、もともと。
そうなんだと思う。
まあ、
でも、なんかね、昔、ちょっとも寄せて歌ってるっていうところがあるって言ってて、
そうなんだ
っていうか、まあそんな感じで、聞いてみてください。いろんなこうモノマネの人が、モノマネの人じゃないや、エナジーとか入ってる感じ。
何が入ってる？
昭和の、
昭
和のアーティストが入ってる感じ。
まあ昭和の人だしね、みたいな。
そうね、モノマネもちょっとやってるみたいなんで、
やってるやってる。だってもともと知り合った時に歌ってた時やってたよ、誰かの歌だと、いやマッチとかがイメージ的に確か多かったんだけど、昭和のアイドルの歌を歌う時はだいたいその人に寄せて歌ってた、モノマネっぽい感じで。なので、
なるほど、
ということで話戻しますか、歌のところから。じゃあ、これ以上深掘り本人いないからできないから、そのうちゲストで出てもらうか。
その時に、歌詞の内容とか、
じゃあ鈴木先生に戻る。他なんか最近やってる鈴木先生以外
が一やってるのはね、おばさんバース。
ああ、見た見た、一回ね、私見に行った一回、おばさんバースね。
頑張ってダンスを、骨折した足のに鞭を打って頑張って踊ってるんだけどトマちゃんは歌舞伎ジュエリーをやってるでしょ。
歌舞伎の方ね。あっちは今のところカバーの曲のダンスをやってるんだけど、私含めメンバーのうち3人が、鈴木先生で忙しくなり、でもうその1人かぶって2人が昨日までの舞台、朗読劇、ダイナミックリーディング、なんだっけ、
ファザーローレンス、
ファザーローレンスか、それの稽古と本番があるっていうことで、であとみぞろぎのりちゃんも 今バンドもやってて、バンド5月の29日にライブあるんだって、あの対バンらしいけど、だからそれの、まあ、でもそれの練習はそんなに頻繁じゃないとは言ってたけど、なんか日程調整が今できてなくて、今月はちょっと難しいねって話にはなってる。だから進捗なしです。進捗ないうちに私が太っちゃってどうしようって感じ、はい、
みんな忙しいんでね、大変で、
まあ、で半分以上が鈴木先生なんだけどね、
うん、でうちのおばさんバーズは、うん、あの週一であの、うん、ダンスレッスンがあって、うん、横浜行ったり新宿だったりとか、
うん、
で今日は新宿 のスタジオ借りてレッスンをやるんですけど、3時間、まあ、確かに3時間踊りっぱなしっていうことはないけど、
うん、
2時間ぐらいはちょっと頑張って踊ってるから、うん、あの疲れちゃうかなって感じだと。
え、1種類じゃなくて何種類かあるの？
3曲ぐらいかな。
3曲か。
うん、あと寄せばいいのにもやってる。
うん、
あとまあメインはおば、浜サンバっていう笠間先生があの作曲されてる、うん、ほらちゃんが知ってる笠間千穂子先生。
ちゃんとお会いしたの1回か2回しかないんだよね。挨拶しただけだけど。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、うん、私そういえばそれ以外に、うん、なんか今もう1個の、あ、そうだそう、最近ね杉まりさんのなんかバックコーラス的なやつをずっとやってたんだけど、うん、新日本舞踊の愛香先生と一緒に、うん、マリさんのバックダンサーをやるっていう話があったりとか、まあ、ゆっこちゃんも一緒だけど、あのなんだっけ、今どうでした、
沢田彩子さん、
沢田彩子さんのバックダンサーもね今度やらせてもらう、振り付けをみんなで考えないといけないんだけどね、これからね、6月8日に向けて、
うん、
痩せなきゃなんかなんかサッペさんのバックダンサーやって以来なんかなんかバックダンサーになってんだけどさ、いいのこんな体型で
、うん、だから踊れば痩せるよ
ね、
肩甲骨を上げるような運動というか、腕を上げる、そういうダンスをすると、
うん、
こうね、代謝が上がる。
おお、なんか昔あのなんだっけ、思いっきりテレビかなんかで手と足をこう大きく上げながら歩く動作を1日5分とかやるとなんか痩せるみたいなのやってたけどね。
そういう振り付けを考えよう。
そういう振り付け。
うん、
なんかそういう振り付けを考えてそういう歌ができちゃいそうだね。
あ、そうね。
あの田辺きよちゃんが歌ってたどんどこどん体操みたいなやつの、今度もう腕を上げて足を上げて歩くだけみたいな、
うん、
365歩のマーチみたいな感じ、
うん、
ひたすら歩くみたいな、
うん、結構でも歩きながら歌って踊るって疲れちゃう。
あ、そうだよね、
うん、
まあ、そのぐらいやってれば多少痩せるかもしれない。あの天むす組んだ頃に毎週1回練習してたじゃん、なんか、
うん、
あの本当に点々点むすだけだけど、あれでなんか1ヶ月で3キロぐらい落ちたもんね、
うん、
普通に飲み食いしてて。
だから運動するんだよ、動く、ね、うん、
そう、今はもう座りっぱなしだからダメだよね。
そうすると坐骨神経とか、なんかこう、なんだっけな、なんだっけ、強さ、なんちゃらかんちゃら、忘れちゃった。なんか、あの、天壇のさ、
うん、
高野さんが、ちょっと、腰やっちゃってるじゃん。
あ、そうなんだ。腰はね、確かにね、やばい。あの、うんうん、もう、年だな、筋肉なくなってんなって思うよ。で腰痛くなっちゃうから逆に動けなくて、またさらにこう悪循環みたいなね、やばいやばい。
坐骨狭窄症とか。
お、何？
坐骨狭窄症。
坐骨狭窄症。
狭窄症。そんなのなかった？ごめん。
わかんないけど、なんか早口言葉みたいな、3回早く言ってみてみたいなね。
うん、そういうのになっちゃうと、
うん、
大変だからさ。動かないと。
そうね、本当に。今日は私夜、
うん、
今日は夜音源編集なので、
うん、
きっと一日100歩も歩かないくらいの生活で終わると思う。
音源編集しながら足踏み。
無理だって。 パソコンの前で音聞きながらやってるのに、ね、でもなんか本当にトイレに行くだけのね、階段の上り下りすらないみたいな生活になる、うん、やばい。そろそろ告知とかありましたら。
告知はもう鈴木先生が、ね、
鈴木先生は5月1日から6日で
池袋のスタジオ空洞、チケットが4,000円、当日が5,000円
で、なんか篠捨ての集い会員、3,500円になって会員になってる人、うん、
はい、
で5月1日が19時から1回だけで、5月2日から5日の間が13時の会と18時の会が、で5月6日が14時の会が1回だけというちょっと変則的な、
全部で10回、
はい、全10回でですね。だ1日と6日だけ1回だけなんだけど、 しかも時間がちょっと違うので気をつけていただければ、うん、
ぜひ来てくださると嬉しいです。
嬉しいです。あれこれなんかみんな篠捨ての集い入っちゃうんじゃない？だってすごい安いよね、篠捨ての集いだと3500円だって
ね。私も入っちゃおうかなって思っちゃったもん。
あれ篠捨ての集いで買うとあれなんだよねきっとね、私たちが売ったことにならないんだよねきっとね。
ああ
篠捨ての集いでチケット買います、ドラミさん扱いでお願いしますっていうのはきっとないんだよね。
うんね、うちらのパックがなくな
る、もしかしたらちょびっとあんのかな、
そうかな、
わかんないね。普通に予約してくださると嬉しいです、各自で、うん、あとは、まあ、第3日曜日に、
うん、ドラミちゃんの主催でエスプレッションカフェ、
エクスプレッションカフェ
言えてなかった、うん、エスプレッションカフェ、
エクスプレッションカフェはい、エクスプレスってあるじゃん、はい、
エクスプレッションカフェ、
うん、
言えた？
言えてる
、それの、4月5月6月私は、毎日聞いてることになってます。
4月19日5月17日6月21日、うん、で、6月21日は歌舞伎も出ることになってるんで、ちょっとね間に合うのかどうか分かんないけど、もしかしたら間に合わなくてやっぱなかったことになんてことになるかもしれないですね、
告知までしといて
一応やる予定です。で、はい、あと他に なかったっけ。7月は毎回、まあ毎回言っとこうかなって言って最近言ってなかった12月5日本日劇場でまたやるので、テムステンダンが出てくれるということでやります。開けといてください。
8月27日に木馬亭でやります。
そうだね、うん、木馬亭、
まだ早いから毎月言っとくか
毎月言っとこう、
うん、
はい、あとはない
ということで、
はい、
はい、
じゃあ次回の放送は4月21日です。またよかったら聞いてください。今日のゲストは
松井ゆき子でした。
ありがとうございました。じゃあバイバイ。
バイバイ。